皆さんおはようございます。今朝もこうして街道とまたそれぞれの場所をつないでネットでですね、礼拝に集えておりますことを感謝いたします。先ほどですね、ちょっと体調不良でっていうふうに四式の方がおっしゃいましたけれども、本当にこう今ずっと季節の変わり目を過ごしておりまして、朝夕だけではなく日中もまだちょっと日差しはあったかいものの冷たい風が吹くようになってまいりました。それもそのはずでもう10月も終わりなんですね。もう先週なんかですね、このちょっとやっぱり体調不良の方々ね、いくつかご連絡いただいておりまして、幼稚園の子供たちなんかも少し原因不明だけどもちょっとお腹壊しているみたいな、そんなね子が何人もいるというふうなことを聞いております。どうぞお互いにね、体調を元気に守られながらこの一週も過ごせたらなと願っております。さて先週のことになりますが、先週は礼拝後にですね、メンテナンスデーということで教会の皆さんと一緒にいろいろと教会メンテナンスを行っておりました。今皆さんが見ておられます講壇でもこのね、説教している台とかその前の机とかこのお花台とかですね、全部ワックスを塗っていただきましたので、ちょっとこういつもよりも綺麗に光ってる。また街道のこう外の方でもですね、このちょうど向こう側外壁のところも塗装がこう浮き上がっていた部分を全部剥ぎましてね、そこにきれいにもう一回塗装し直すとか、また溜まっていた修補を送っていただくとか、いろんな作業を皆さんで行いました。私作業の途中でちょっと連合の集会のために退席したんですが、帰ってきてうわーすごいってね、びっくりいたしました。本当に皆さん作業ありがとうございました。作業の流れで言いますと、今週金曜日が教会バザーでして、今日の午後からもその準備があります。どうぞご都合つく範囲で構いませんので、お手伝いをよろしくお願いいたします。さて、今日もですねこの礼拝ではご一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思っておりますが、今年の春先ぐらいからでしょうか、ずっとマルコ福音書を読み続けております。今日はその4章の終わりになるんですね。このマルコ福音書の4章っていうのは、イエス様がちょっと人がたくさん来たのでね、湖の上に船浮かべ、そこから岸にいる人々に向かって語ったっていう、そういうお話のシリーズでした。例え話ばかりをイエス様語ったんですね。種まきの例え、灯火の例え、はかりの例え、成長する種の例え、からし種の例え。イエス様はいつもお話をするときには、人々が実感を伴って、ああなるほどこういうことだよねって分かるように例え話を多用なさるんですね。そしてその例え話ひとしきり終えまして、そのまま船でガリラヤ湖の対岸に渡ろうとしたっていうのが今日のお話になります。4章35節を見ますと、その日の夕方になってイエスは向こう岸へ渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。ガリラヤ湖という湖を渡るっていうんですね。このガリラヤ湖というのは非常に大きな湖でして、大きさどれぐらいかと言いますとね、琵琶湖、日本で一番大きな淡水湖琵琶湖と同じぐらいの大きさだと言われております。南北がおよそ21キロ、東西で最も、広いところでも12キロあるっていう、そういう非常に大きな湖なんですね。ここから20キロって言ったらどれぐらいかって言ったら、大体筑紫野とかあの辺なんですよね。でまた10キロって言いますと都数ぐらいですから、その間全部水って思ったらめちゃくちゃ大きいわけですよ。でこの大きな湖を渡ろうとした。でもう湖っていうレベルなのかとね、今年夏休みに我が家はですね、妻の実家に帰るため帰省するため、途中でちょっと京都に一泊して、でその後琵琶湖の横を通って行ったんですが、琵琶湖はあまりに大きくてですね、うちの次男が海みたいって言ってたんですね。でこの海みたいっていうセンスは本当に聖書的だなと思うんですが、あまりのガリラヤ湖の大きさに海っていうふうに記述されるような箇所も多々あるんです。それぐらいに大きな大きな湖がガリラヤ湖。このガリラヤ湖、対岸に渡ろうとすると少なくとも数キロは船で漕がねばならない、それほどの距離です。じゃあ渡る時刻はいつかと言いますと、35節にその日の夕方になってと書いてある。夕刻、間もなく日が暮れるという時間です。 古代世界におきまして別に灯台のようなものはありませんから、真っ暗闇の中星を頼りに湖を渡ることになる。ですから普通に考えたらなんか怖そうなんですよ、そういう船旅けれども、イエス様の弟子の中にはペテロやアンデレのような漁師がいる。ですから、まあ、彼ら、しかもその漁の主な漁場っていうのがガリラヤ湖ですから、まあ、慣れたもんです。彼らがいるから、まあ、こんな時間だけれども大丈夫だろうと思って漕ぎ出したっていうのがこのお話の始まりになります。しかし船を漕ぎ出しますとすぐに大問題が起こる。37節にこう書いてあります。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。突風と聞きますと凄まじいんだけれども一瞬ビュンと吹けば収まるみたいな、そんなイメージが湧きますけれどもね。しかしなるべく元々の原文でありますこのギリシャ語のニュアンスを上手に訳そうと心がけました岩波書店が出している聖書を見ますとね、大波が船の中まで幾度も襲ってきてっていうふうに書いてあるんです。ですから突風は激しい風が一瞬フィッて吹いて終わりじゃなくて、波が何度も船の中にこうかぶってくるほど、つまり突風自体何度も何度も吹きつけてきたっていうのがこのお話です。波が大きく逆巻きまして船の中にドーンとこう落ちてくる。でその船の中に溜まってしまう水によって船が沈みそうになったっていうのがこの状況です。聖書いろいろとね、よりリアリティを持って現実的にこうね、分かりやすくするためにいろいろと調べ物しましたらね、このガリラヤ湖に吹く突風っていうのはたびたび起こる風なんだそうです。で今日ねちょっと地図持ってこようかと思って忘れちゃったので申し訳ないんですけれどもね、このガリラヤ湖っていうイスラエルのね、少し内陸に入ったところにある湖ですが、イスラエルは地中海から、陸地に入りますとぐーってこう山脈があるんです。で山脈があってそれを越えたら今度は逆に海抜よりも低いところまで一気にスーッとこう下がっていくっていう、そういう土地です。でガリラヤ湖っていうのも海抜からかなり低いところにある湖ですので、その低い土地ですね、日中熱いこう光によって、空気がわーってこう、ね、薄くなってこう上空に上がっていきまして、でもそれが逃げ場なくてですね、今度夕方になって冷え込むとその上空にあった風がすごい勢いでわーってまた湖面に吹きつけてくるっていうのがこの突風なんだそうです。ガリラヤ湖ではよくたびたび起こる特有のものらしくてですね、この風が吹きつけてきた。でも考えてみますと、この漁師、元漁師であります弟子たち、ペテロたちはガリラヤ湖を主な漁場としておりました、自分たちの漁の場所としておりましたから、この風が起こることもおそらく想定内だったとは思うんです。しかし聖書を見ますと、この時の風はどうも想定を超えたらしくって、あまりの風の激しさ、そして逆巻く波によってこのプロである漁師たちにしてももう手の打ちようがないというほどに船が沈みかけている。だから彼らはそんなまあ船の中で、まあ、寝ているというのもどうかと思うんですけれども、イエス様はぐーぐー寝てたということで、そのイエス様に向かって38節先生、私たちが溺れても構わないのですかと叫んで叩き起こしたっていうんですね。私ね、今日のこの物語の中でね、この弟子たちの心境みたいなのがすごくこう興味が湧くんです。面白いなと思うんですよ。先ほどもお話ししましたように、彼らはプロの漁師です。そして主な漁場というのがこのガリラヤ湖です。気象も理解し、操船技術にも秀でていたことでしょう。しかしその彼らが自分たちの経験や知識を超えた想定外の突風によって今恐怖に駆られている。ここにね、なんかこう人間の習性みたいなのが現れてるなっていう気がするんですよ。誰しもがそうですけれどもね、誰しもが物事を何か決断せねばならないとかっていう時には、自分の経験知識の中で、あ、これはこうこうこんな風にしたらこうなるなみたいな算段とか想定とかをしますよね。それによって物事を決断しますよね。不測の事態というのは時に起こります。 でそしたらやっぱり経験や知識が豊かであれば、あ、こうなったけれどもこんなふうに対応できるんじゃなかろうかって、いつも自分の中で道筋を作ってそれで対処します。以前ですね、テレビだったと思うんですけれども、テレビでマジシャンの方がインタビューを受けてたんですね。でそのインタビューする側の方がですね、アマチュアの方でもマジシャンはいっぱいおられますが、プロとアマの決定的な違いは何ですかって問われて、でそのプロのマジシャン答えてたんです。想定外さえ想定できるかできないかですって。でつまり何かって言ったら、予期せぬ出来事が起こった時にそれに対応できるかどうか、もしかしたらこんなことが起こるかもしれないからこんなふうに備えようみたいに、想定外にすら対処できるかどうかっていうのがプロであるかアマチュアなのかの違いだってそのマジシャンは言ってたんですね。そうやって考えますとね、まあ想定外さえ想定するっていう言い方面白いなとも思ったんですけれどもね。でも私たちっていうのはいつも何かトラブルに直面した時にも自分の経験だとか知識だとかで対処の仕方を探しながらやるんですよ。ある意味では自分の理解とか想定の範囲でこうしたらいい、こうしたらいい、こうしたらいい、いろんな選択肢を出して、それで私たちは物事に対応するんですよ。でもね、その自分たちの経験や知識すら凌駕するような、まさに想定外が起こった時に私たちはどうできるんだろうか。おそらく途方に暮れ不安に陥るんだと思うんです。先週の日曜日のこと、皆さんにですね、教会メンテナンスお願いしますねと言いまして、私は福岡市の教会で行っていた地方連合の行事に参加をしてきたんです。どうしても司会しないといけなかったのでですね、ごめんって言いながら皆さんに後を託して私出たんです。でどんな集会だったかっていうのはまた後日お話ししますけれどもね。でこの集会が終わった後に、講師の方を宿まで私お送りしまして、さあ久留米に帰ろうって思った。で福岡市の、佐原区のちょっと山の方ですね、四方団地とか言っても分かりませんかね、ちょっとね、少し山の方、セフリの山に近いところの教会で集会があって、そこから久留米に帰ろうと思って、で車をね、エンジンかけてブーン動き出した。そうしますとね、ガソリンの残り残量のタンクがこう光り出したんですよ。皆さん車乗られる方は分かると思いますけれどもね、だいたい100キロを下回るぐらいでこうランプがつき始めましてね、早めにガソリン入れてくださいねっていうランプがつく。でその時点で私、先週の仕事をこういろいろと頭想定したら、ちょっとガソリンスタンドまで行く時間がもったいないなと。であるならばこの帰りがけにセフリの山を越えて佐賀で行きつけの安いガソリンスタンドがあって、そこで入れていこうと思った。安いんですよ、リッターが今税込み159円でしたよ。ちょっとすごいでしょ。聞きたい人は後で言ってくださいね、教えますからね。でそしたらね、そのガソリンスタンドに行こうと思った。でルートを検索した。すると三瀬の峠を越えるとか、東セフリの方を抜けていくっていう、そういう有料道路、まあ慣れた道ではあるんですけれども、それは少し迂回をしないといけないんです。じゃあどうしようか、ガソリンもさほどないし、じゃあなるべく直線に近い山道を行こうっていうんで、それを選択して行ったんですよ。これが大誤算でですね、選択された道が県道136号っていう旧道なんですね。で走ってみますとだんだんだんだん山深くなってくるんです。で道路は対向車が来ても離合できないほどにこう狭い上にですね、もうくねくねくねくね曲がってる急カーブが続くんです。古い山道行きますと、カーブ1番カーブ2番みたいなね、掲示がつくじゃないですか。もうあれがね、30ぐらいまでつくぐらいにものすごいこの曲がりくねった道を行くんですよ。で加えて今自分っていうのは夕方の6時超えたら真っ暗でしょ。でここがね、私にとって大誤算だったのは、今年の夏九州北部を激しい雨が襲った時に線状降雨帯っていう話よく聞きましたね。あれによってですね、佐賀のその山の方でもちょっと影響が出ているのか、走り始めてしばらくしたらこの先7キロこの7キロ先通行止めですとかね、8キロ先通行止めですみたいなアナウンスがもうたびたび出てくるんです。じゃあ戻ろうかと思いますけれども、 その戻るためのスペースがないほど細い道が続いてるんですよ。でここは佐賀と福岡の県境だよなと思いながら、でもなんかドキドキドキドキしながら真っ暗な中を走るわけですね。でそのうちその山道ぐーっと上がっていきますから、だんだんだんだんガソリンのその残り何キロ走れますのメーターがー下がっていくんですよ。もうねドキドキドキドキしながらですね、こういう時っていうのは人間悪い想像が頭の中で働くものでして、もう真っ暗な山道にガソリン切れてポツンと一人取り残されるような想像をしますとね、どうしてもこれは乗り越えないかんというふうに思って、でつけてた車のね何でしょう、音楽聴くやつね消しまして、でなんかはなるべくガソリンを消費しないようにしまして、で寂しいから自分で歌ったり祈ったりしながらですね、山道をどんどんどんどん登っていくわけですよ。でそうやってましてね、しばらく行きますとね、向こうの方からね同じようになんかフラフラフラフラしながらですね、こうライトがこう見えてくる。で向こうから車が来まして、もうギリギリのところをもうお互いに寄ってスーッて抜けて、それで安心したんですね。ああよかった、この先の道は通じてるんだってね。えお互い偉いもんで、このすれ違う時にもうギリギリ結構そばにでね窓をこうとお互いすれ違うんですけれども、すれ違う時にお互いとかって会釈しましてね、ああよかったって、つくづく思いましたね。人間っていうのはね、経験とか知識とか算段とか想定とかで物事を判断するんだって。きっとこの距離ならば、このガソリンの残量なら厳しいけどいけるだろうと思って私走り出したら、想定外が次々起こった途端に勝手に怯え始めるんですよ。ペテロたちも一緒だったんだと思う。それはもう夕暮れ時、船を出す灯台はない、だから星を見ながら行かないといけない、突風も吹くかもしれない、でも自分たちの経験とか知識で言うならば行けるって彼らは判断したんですよ。しかしその想定を超える出来事が起こった途端に、彼らは命の危険を感じパニックに陥って38節でイエス様に呼ぶんですよ。先生、私たちが溺れても構わないんですかって。きっとね、その言葉の背後には、こんな状況でどうして寝ていられるかとかね、またあなたがこんな時間に向こう岸へ渡るなんて言わなきゃこんな目に遭わなかったとかね、もうせめて飛び起きて今すぐ自分たちと一緒にこの船の水をかき出せとかね、そんな思いがさまざま駆け巡ったんだろうって思う。イエス様はその弟子たちの必死な呼びかけに応えて起き出した。そしてイエス様起き出して何をしたか、弟子たちはこれまた驚愕するんですね。イエス様は39節、風を叱り湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみすっかりなぎになった。弟子たちにすれば絶対に想像だにしなかった出来事だと思うんですね。彼らの想定ではイエス様もこれはやばかって言って一緒になって水をわーってかき出すぐらいのことを想像したと思う。しかしイエス様はそうじゃなくて、風と湖を叱って沈めた、嵐を沈めたって言うんです。なぜこんなことが起こったか私たちには説明のしようがありません、わかりません。しかしこの驚愕している弟子たちに対してイエス様は40節で語るんです。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。今朝の物語を読んでいく中でね、この弟子たちの想定外だっていう狼狽ぶりと、一方でイエス様が本当にこう静かに自分の語るべきを語りなすべきをなすっていう、この本当に静かな雰囲気とが対照的なんです、コントラストなんですよね。私たちはそんな中で改めてイエス様が何を語ろうとしたのか、何を伝えようとしたのかを考えたいんだ。イエス様は弟子たちに語る、なぜ怖がるのかって。弟子たちから言えば、それは目の前で大荒れになっている湖見て、これはやばい、死ぬかもしれないと思ったから怯えたんだ。しかしイエス様はその恐怖の中で、なぜ怖がるかと問う。それはあなたは今自分の目の前にある襲いかかってくるような大きな波にだけ目が向いているんじゃないかっていう問いですよ。今自分が抱え込んでいる困難、自分の想定外の出来事の中でジタバタしている、しかしあなたが本当に目をやらねばならないのはその波だけなのか、そうではないんじゃないのかが、なぜ怖がるのかですよ。同時にイエス様おっしゃるんだ、まだ信じないのかって。 それはあなたが今目の前に襲ってくるその波に怯えているかもしれない。しかしその時にあなたが信ずるべきものがあるんじゃないのかってイエス様は問うんだ。あなたは今どうしようもなくなった、パニックに陥った、ジタバタしている、しかしその時にそれでも信じられるべきものがあるじゃないかって、そうやってイエス様は弟子たちに問うたんですよ。私はね、このイエス様の言葉をね読みながら、私たちは一体何を信じているんだろうか、何を信じてきたんだろうかって改めて自分を問いたい。私たちは神を信じているんですよ。神を信じるっていうことはどういうことですか。これはね、自分たちの力には限界がある、知識にも限界がある、経験もねさほど深いわけではない。でもそういう知識とか経験とか算段とか想定だとか、そういう自分の限界の中の出来事ではなく、そこだけで物事を判断するのではなく、私たちは自分の力を超えて神を信じているんじゃないの。私たちの限界を超えてなお神がおられる、神が働かれるということを私たちは信じている。つまり神を期待しながら生きているんじゃなかろうか。現代人はことあるごとに自分たちの理解で物事を説明しようとします。でも理解っていうこととね、信じるっていうことはね違うんですよ。先日ずっと、まあ、大学で講義を続けておりますけれどもね、先日で今年のこの12月まで の担当の講義が全部終わりましてね、ようやくちょっとホッとしたんですけれども、その講義の中で学生たちにね、理解すると信じるってどう違うみたいな話をこう振ったんですね。で、理解するっていうのは、まあ、先ほどもちょっと触れたんですけれども、自分の経験とか知識とかそういう中で、あ、こうこうこういうことだよねって説明ができる事柄を理解するっていうでしょ。で、つまりそれって自分の経験とか知識の範疇で物事の筋道を解説できるようになることが理解なんです。でも私たちね、毎日生活をする中で理解できない出来事がいっぱいあるじゃないですか。説明しきれない出来事は山のようにあるじゃないですか。その時学生たちに振ったのはね、愛ってどういうこと、説明してってちょっと振ってみたんですよ。愛を説明してみてください。彼らはいろいろ悩みながら、あれやこれや、ね、お隣さんとこう話してましたよ、ちょっと言ってみてって言ったら、例えばお付き合いをすることとか結婚することとかっていうのもね出てきました。でもね、それって愛したからこそ起こってきた次の事象でしょ。別にそれ自体が愛ではないじゃないですか。また誰かのために一生懸命に尽くすことっていうことを言ってくれるような学生もいる。じゃあそれって愛って言ったら、それもまた愛するがゆえにこのようにしたいって思う事柄でしょ。死ってどう説明します。目の前に亡くなっている、ね、もう語ることができない、いろんなことを説明するしようとする人はあるでしょう。でもそれも死、亡くなったからこそ起こってくる事象であって、死そのものではないんだ。ちょっと哲学的みたいな話してますけれどもね、要は何を言いたいかって言ったらね、私たちは愛とか死とかね、自分たちの経験の中でなんとなく体験をしてきた、しかし語りきれない、説明しきれない出来事を山のように抱えているんですよ。私たちはそういう説明できない出来事を、しかしあるって分かっている。それって理解するではなくって信じるっていう事柄でしょ。もうね、何か現代人は何でもかんでも理解して説明しようとします。でもできないものは山のようにあるんだ。できないものを私たちはね、信ずるっていう言葉で表現するんです。私たちはね、神を信じているんです。自分たちの力経験には限界がある、しかしそれを超えてそれでも神がおられるって私たちは信じている。その神は私たちにちゃんと目を留めてくださっていると信じている。その神は私たちに目を留めるだけではなく、私たちがこれからどう生きるべきなのか、私たちがどのように進めばいいのか、一つ一つをきちんと整え導いてくださる神であるって私たちは信じている。信じるっていう事柄はね、 自分たちの限界を超えてなお神に期待するっていうことなんだ。イエス様は弟子たちに対して問うた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。それはあなたは神がおられるっていうことを知っているはずじゃないか。確かに目の前に恐怖ので恐ろしい出来事は起こってくるだろう。しかしあなたはそこで終わるのではなく、その時になお信ずるべき方がおられるって分かっているはずじゃないのか。イエス様はそうやって弟子たちに自分の理解を超えて信じなさい、そう語ったのが今朝のお話なんだ。私たちは神がおられるからこそ、そら生きとる上でいろんな困難直面しますよ。だけどもその困難の先になお、私は一生懸命ここまでやります、でも神様この後はあなたが導いてくださいねって信じることができるんだ。それこそね、先日ガソリン切れそうな山の中で本当にこの道でいいのとかって不安になりながら車をね運転してた私は、あの時にね、別に今日のお話の準備してたわけじゃないんですけれどもね、神様よろしくねって祈りながら運転してたんですよ。無事にね帰り着きまして、で今週のお話の準備をする、聖書開いてね読んでね笑いましたよ。なんだ弟子たちは私と同じだったんじゃないか、あの山の中ジタバタ、本当に大丈夫、これでいいの、え、こんなことが起こってって大騒ぎをしていた私と、船の中でうわこんな波が来るなんて風が吹くなんて想定してなかったよって言ってる弟子たちは一緒だったじゃない。しかしその弟子たちに対して、そして多分あの山道走ってる私に対してイエス様は言うんです。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。今朝のこの物語を読みながら、私はこの物語を私たち自身の事柄としても受け止めたいって思うんだ。そら皆さんいろいろね、今生きとる上で課題なんかがあるかもしれません、不安があるかもしれませんよ。だけども安心しよう、私たちは神を信じているんだ。自分たちができる精一杯を行う、しかしその先に神が働いてくださるって私たちは信じていいんだ。今日から新しい1週間が始まっていきます。10月から11月へと変わっていきます。まあいろんなね、年の瀬も近づいてきたから皆さんお忙しくバタバタしてらっしゃるでしょう。その中でね、バタバタする中でね、どうぞ今朝の箇所、今朝の物語を思い返しながらこの1週過ごしてほしい。イエス様は私たちに促します。信じなさい、神がおられることを、あなたの傍らにおられ、いつも目を留め、あなたを導かれていることを信じなさいって。今日から新たな一週が始まっていきます。どうぞ、イエス様が私たちに促した、信じなさい。思い返しながら、今週もスタートしてまいりましょう。一言お祈りをして、今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様がガリラヤ湖を渡る物語を読んでまいりました。その中で弟子たちが想定を超える出来事におじまどい、命の危機を感じ、イエス様に自分たちが溺れてもいいのかと問うた、そんな出来事を読みました。この弟子たちの姿は私たちと一緒です。私たちもまたいつも己の経験知識の中で物事を想定して生きています。でもその想定を超える出来事に直面すると私たちは老狽するんです。でもイエス様は私たちに対して、まだ信じないのか、なぜ怖がるのかと問われます。それは私たちがどんな困難の中にあったとしても、それでもなお期待して信じてよい、主なる神がおられるという示唆でした。神様、私たちはあなたを信じています。だからどうぞ毎日の生活の中、自分たちにできる精一杯心を込めて行いながら、でもその先あなたが整え導いてくださることに期待して、この一週も過ごすことができますように。今週もあなたを信じて歩めますように。このお祈りを 私たちの救い主イエス様のお名前にて御前にお捧げいたします。アーメン。